X クロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように、さまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です。今日の X クロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう？
こんにちは、上野美香です。マーケティングとプロダクトマネジメントを支援しているフリーランスです。この間お会いした友人がヘッドホンを使ったんですけども、バンガードウルフセンのすごい良さげなやつですごくいいと聞いたら9万円言ってました。
こんにちは、ニューヨークからお届けしております関信弘です。普段はスタートアップの投資とかですね、最近は投資関連で盛り上げるためのイベントとかやっております。こちらではですね、日食で大騒ぎになっていたんですけれども、ニューヨークは9割ぐらいかけるということで、ちょっと数時間ドライブすればもう皆既日食見れるということで、天気が不明だったので行かなかったんですけれども、行った人じゃ皆さん超満足というところで、ちょっと羨ましいなと思いました。本日は及川さんお休みです。
一つ違う ネタなんですけど、全然違うところなんですけど、新しくはないけど、 Apple Podcast とかの Spotify とか、ああいうメジャーなポッドキャスト配信プラットフォームで、その文字起こし、書き起こしっていうのがガンガン導入されてて、でも見つかってる人が多いところがああやって対応してくると、便利だなとも思うんですよね。やっぱり私たちもポッドキャストやってて思うんですけど、音って目に見えないし耳で聞くしかないから、聞き始めるっていうところにやっぱりちょっとハードルあったりするじゃないですか。先に文字でさっと見たいなとかね、そういうのあったりするし、文字で目で見える情報になると見やすくなったりとか、こう理解しやすくなったりっていうところもあると思うんですけど、その Apple Podcast の書き起こしがリンク送りますね。これ Apple がアナウンスしてるやつですけど、でこれがまあ徐々に出ていってロールアウトしてたのかな。今 iOS の17から確かデフォルトについてると思うんですけど、でこれでチャプターが含まれてるときは、そのチャプターのオプションのヘッダーとかそういうところに適用されたりとか、そういうことらしいんですけど、今日本語とかにも対応、どうなんだろう、日本語対応するのかな。この間 OS アップデートしたらポッドキャスト その書き起こしのが対応してますよみたいなのが出てきたんで、いろいろ試してやってみたいなと思うんですけど、あの Spotify の方は自分で体験したのがあって、好きなポッドキャストを見てたら、スマホのね下の方にスクエアのカバーとかあるんですか、その1個下にボーンってスクロールすると、そこにスクエアの中のど真ん中にでっかい文字でバババって出てくるんですよ、文字起こしが。でそれも表示領域がすごいちっちゃいから、分節、2分節とか3分節ぐらいしか表示できないんで、動画 の切り抜き切り抜き動画みたいな感じで出てくるんですけど、それはそれで、面白いなと思って、それは有名な人とかが出てるラジオ感覚みたいなやつだったんで、読んでて忙しいなとも思いつつ、でもそれはそれで、なかなかクオリティ高かったんですよね。
僕も今、Spotify 使ってるんで、英語のやつはもうフルに文字起こしっていうか、出るじゃないですか。で今見てるアップルみたいなやつじゃなくて、まさにそのすごいでかい文字出てくるんで、
めちゃめちゃでかいですよね、ダーンってね。
ただだからあんなとこにあると見ないよねってのあって、字幕みたいには見ないじゃないですか。でも字幕っぽくちゃんとこう文字がずっとあって、そこに対してグレーアウトしてる字に白くどんどんなっていくみたいな感じなんで、これを見せるっていうわけでもないんだけど、これ何のために出てんだろうなってちょっと思ったりするんですよね。
あれが記録されててポッドキャストの番組の中に添付されるとかね、うん、そういう風にまとめて見れるんだったらっていうのは私も思いました。ポッドキャスト聞いてる時に、あの瞬間的に表示される短い文章を見ながら聞くかっていうと、それは聞かないので、あの番組とかを見える時に、あ、なんか文字起こしされてるんだっていう認識はあるんですけど、それを文章としてまとめて後から見るとかね、もしくは聞く前に見るとか、そういう方がなんかアクセスしやすいというかね、ニーズには合ってそうだななんていうのを見ながら感じましたけどね。
ちょっと話違うかもしれないですけど、こうポッドキャストやっててこういう書き起こし、ね、そのリッスンの書き起こしもそうなんですけど、やってるとこれってやっぱ会議のやつだったら使えるよねって思うんですよね。だからこれ会議でやってて、特に普通の会議だったら別ですけど、こういう電子会議ビデオ会議みたいなやつだと全部撮ってるじゃないですか。だからこう話聞いて、そのちょっと前に誰々が喋ったこの内容って数字1って言ってたっけ、2って言ってたっけとか、URL 言ってたんだけど、ちょっと忘れちゃ、聞きそびれちゃったとかっていうのって、まさに聞くんで、このテクノロジーって、 そのポッドキャストを聞いてるときには使わないんだけど、会議とかの文字起こしみたいに、その文字そのものに結構その後から使いたいとき、その会議って結局話してる内容とかをこう取ったらそれをサマリーしたりとか、その中で抽出されたものを調べたりとかするじゃないですか。だからなんかその時には使えるんだなと思ってて、だからポッドキャストでこうどんどんやって、ある程度当然トライアンドエラーっていうか、そのアクセントがある人によってこうちゃんと聞き取れるか聞き取れないかっていうのもあると思うんですけど、そういうのもこうある程度大量にやってるとだんだん聞き取れていくんで、同じテクノロジーを使って例えばこういった会議の内容とかを抽出してサマリーして、場合によってはそこからタスクとか、ね、そういったものを抽出するみたいな、そういうのを使うとなんかビジネス効率アップツールには使えるなとかってのは思うんですけどね。そのポッドキャストをそういうふうに使うっていう意味では、このテクノロジーを使ってそういうのができるかなみたいな。
議事録取るっていうのもあれも一つのスキルじゃないですか。でよく、まあ、これは年齢関係なくなんですけど、議事録ですって言って送られてきたやつがもうほぼ2行しかないとかね、3行しかないとか、これに今日はこれに関して話したってこうトピックしか書いてないっていうのはあったりもするんで、あのこれは能力だなと思うんですけど、でもそれをまとめて、これは今日のアクションアイテムは次はこれでしたね、で今日の要約はここでしたねっていう、あの全部文字起こし的にする必要は なくて、要約とかされてて、よりいいじゃないですか、議事録としてはね。あの振り返って、ここが何だったかって見返すためのものだから。だからそういうのが、自分が話すことに集中して、それが後からサクッとまとまって出てきて、あ、これだったんだなっていうのを確認できる。議事録が本来の議事録と、そのタスクチェック、次のアクションアイテムの確認っていう本来の目的をカバーできるようになるっていうのは、すごくいいことですよね。
ちょっと手前見せですけど、先生ぐらいに書いたブログのやつ今ちょっとシェアしたんですけど、
うん、
これで文字読んでるとあれなんですけど、途中の下の方に行くといくつか画面があって、
この入ってる画像がいいですね。
どの画像？
生成したやつ。
あ、生成したやつね。これなんか
あのテーブルの中に人間が埋まってる。
そう、これ
いいですね、すいません。
あのいや普通はなんかあんまり使わないんだけど、なんかすごい変なやつが出てきたからこれ使ったんですけど、
いやいい感じです。
2つ目のちょっと矢印がついてるやつ、紫の矢印がついてるやつとかって分かります？これクリックすると少し大きくなるんですけど、これフィード画面なんですよ。でなんかこう誰々さんとミーティングっていう風に左上に顔が出てて、でこの真ん中に流れてるのがその会議でのサマリーとかオーバービューが出てるんですよね。
今議事録のそのドキュメントの画面を見ながら話していますね、
うん、
人のアイコンがあって名前があって、この人がどういう発言したかっていうのが1行でサクッとまとまっているっていう。
でそれをクリックすると次の下の画面のやつなんですけど、これ実際右側にスクリプト、トランスクリプトがあって、真ん中辺にアウトラインがあって、これまだね、この真ん中のアウトライン、このサイトにあったやつだとチャプター1イントロダクション&バックグラウンドがあって、なんかクリス can you hear me とかみたいな、こう全然こんなイントロダクションじゃないじゃんと思うんですけど、これ AI がこうすごい勢いで賢くなってね、これのページ作られたの多分半年ぐらい前だと思うんですけど、今はねもうちゃんとしたアウトラインになってるんですね。あのリスンとかもそうじゃないですか、あのポッドキャストのサービスやってるリスンとかも文字起こしした後に一番上の方にチャプターの目次ができてて、その上にサマリーとか出てるじゃないですか。今はねそのこのツール使ってもその会議のサマリータイムラインアクションアイテムみたいなやつに分かれてて、でそのアクションアイテムとかっていうところをクリックするとなんかそれ実際に喋ってる右側のトランスクリプトのパートに飛ぶんですよ。で飛んでそこをクリックすると実際にその喋ってる内容が、ね、あの聞こえるっていうパターンで、一番右のとこに行くとさっき言ったポッドキャストのスクリプトが流れてる状況と一緒になるんですけど、だからそういうふうにやってって、あ、そういえばこの前の時のこう会議でここのところあのもう少し詳しく聞きたいなと思ってチャッチャッチャッタって行くと、割と30秒以内ぐらいその目的の音声聞けるみたいな感じになってるんで、これ今ほとんど僕の場合リモートに住んでるんで9割9分こういうリモート会議なんで、英語のやつはもうすべてこういう形で記録されていて、後からあのすぐ調べて話してる内容とかも今いけるんで、議事録になってると最後いろんな人はあの議事録にしたやつを見ると、まあなんとなくはその話した内容って思い出すんですけど、その音声が再生されるとすごいその時のことをつい30秒1分2分聞いちゃうんですよ、そこをね再生し直すと。だから確かにこんな熱量で喋ってたよねみたいなことっていうのが思い出されるんで、 やっぱり文字になってるとこう検索性もいいし一覧性もいいしすぐたどり着くんだけど、じゃあその時喋ってるやつってちょっと聞くと、あの、なんだかその時の熱量的なものもこう返ってくるんで、やっぱり文字と音声がうまくこう管理同期されてると、すごい会議とかのこう効率とかその後の、ね、仕事の仕方とかっていうのもかなり良くなるなっていうのは、これ実際に使って最近実感してるんですよね。
一番最初にコロナとかでビデオ会議にほぼなって、リモートに人々がなって、会議を録画、丸ごと録画するっていうところからこう入ってったりしたじゃないですか。で、とりあえず録画しておきましょう。Zoom もそうですよね。録画しておきましょう。で、いつでも見返せますっていうのが、こう多分バーっとこう導入されたと思うんですけど、でも録画しても録音しても聞き返すことはほぼないっていうのは、もう1、2回やればすごいよくわかることで。だから記録してるっていう安心感だけが欲しいんだなと思ったんですよね。で、記録されてても、それを、そこから情報を抽出するっていうのが必要で、だから議事録とか、その要約したポイントをまとめたメモっていうのは、まだまだ必要だった時は、まだ数年前あって、で、そこから文字起こしが出てきて、あの、ウィスパーとかのね、登場とかで出てきて、で、それが要約されて、その内容を踏まえた上で、これがあなたたちのポイントですね。で、ここが、アクションアイテムですね。っていう抽出までできるようになったっていうのが、なんか今で、その、関さんのね、このブログに書いてあるドキュメントとかも、このミーティングの、これ、ポッドキャストの例なのか。ポイントが1、2、3、4、5個。5ポイントはまあまあまあで書かれていて、しかもそれに込み出しがついてると。で、こういう内容で話されましたねって、込み出しのテーマがついて、そこの説明文があって、で、それをクリックしていくと、それがバーンと開いていって、一言一句ではないけど、またさらに小さいまとめで出てきてっていう。だから人が上のカテゴリー、大カテゴリー、中カテゴリー、小カテゴリーみたいな、構造化、情報が構造化されて分かりやすくなるじゃないですか、うん。ああいうような整理を全部やってくれるようになりましたというところが、なんかすごい進化ですよね。で、会議が多い人なんかはそれはすごく便利ですよね。参加者が多かったりとかね。
ちょうどコロナになって2020年の12月ぐらいにもなんかブログを3つぐらい書いてて、やっぱりそのこう議事録作成のタスクの Tips みたいなやつを実は書いてるんですよ。 Google Docs を使ってそのままあのオンライン上で直接あの全員に共有しましょうみたいな。これってまあ今思うと、もう今当たり前に多分みんな使ってるじゃないですか。こう会議してて実際に参加者がリモートにいるんだけど、同一の Google Docs みたいなやつをリアルで議事録とかが取られてる様子とかも今見たりとか、場合によってアジェンダがそこでどんどん加わったりとか、まあみたいなやつがあって、まあそういう話っていうのも、でもビデオ会議が当たり前になる前って必ずしもそうじゃないじゃないですか。みんな集まって誰か初期で撮って、でなんかその日の後からとか翌日とかに議事録が送られてくるみたいなやつが多分多かったと思うんですけど、だからそういう人たちからするとこういうのをね実際に見せるとすごいみんなに驚かれるっていうか、特にリモートになる前って、クラウド系の、こう、オフィス系の製品とかも、情報漏洩とかもあって、結構皆さん使うのに抵抗があるとか、ズームとかも最初の頃は使えなかったみたいな会社さんとかも結構あったりしてたんですけど、やっぱりこういう、ね、そういうのがあって、やってみるとこういうことできますよっていうのがあって、で、4年、3年前の時には、これでも十分なんかいろんな人が見ててですね、結構、議事録のサンプルとか、結構いろんな人がダウンロードしたり、時々そのドキュメントにいろんな人が書き込みしたりとかしててですね、まあ、たまにこのブログ読んでる人いるんだなってちょっと思うんですけど、まあ、たった3年で、そういうものも全てが、こう、AI で全て終わってしまうみたいなことになるとは、この時は思わなかったですね。
早いですね、進化がね。うん、これって、音がそのまま再生されるってことは、音源も全部ファイルとして保存されてるんですね、このファイアフライ
ズ。全部されてます。ビデオ会議はビデオも全部、映像も撮ってるんですよ。
すごい。
映像も撮っておくと。だから、映像を撮っておくといいのは、プレゼン聞いてるときなんですよ。だからそうするとなんか、この時に言ってたプレゼンとかも残るんで、それが出る前って、なんか、スクショとか撮ったんですけど、その相手がやって、なんか、スライダーして。今それがあると、画像も出るんで、もう本当何もいらないですよね。その時に話してて聞いたキーワードの記憶で、例えば、そこの音声のところにスクリプトに到達すると、その時の画面も出るんですよ。だから、ここは喋ってるけど、スライドに違うこと書いてあるってことも分かったりするんですね。後から。
この Firefly とかって、その会議のデータそのものとか、まあ、文字になったものとか、いろいろ情報の宝庫だと思うんですけど、これってプライバシーポリシーっていうか、セキュリティポリシー的には、そのデータの扱いとか、この学習とかってどういうふうに定義されたかって知ってます？これって。
基本は他の人と漏れないようにっていうか、 いう感じになってますね。昔からはやっぱり会議にそのボットが入ってきて、その 音とかを収集するじゃないですか。だから、記事にも書いたんですけど、最初の頃はボットが入ってきた瞬間に、これ何ですか？
なりますね。
ちょっとこれ気持ち悪いから、うん、気持ち悪いからちょっと出してくんない？みたいなこと言われたりするんですよ。で、まあ、その僕のノートテイキングしてくれるんですよとかっていうと、まあ、OK という人も結構いると。その時はまあ気持ち悪いけど、まあ、セキュリティ大丈夫って言われて大丈夫って言うと、まあ、分かった。って話になるじゃないですか。で、その後に、終わった5分ぐらいに議事録が全部できるから、まずは書き起こしができるから、その5分後とかに書き起こしを置くんですよね、全員ね。これ終わって、さっき入ったノートテイカーが取った、トランスクリプトができましたって送ると、そこから急にみんなポジティブになるんですよ。2回目以降はなんか、ノブのあれが入ってるんだったらもうなんか議事録取らなくていいわね、みたいな話になって。で、なんでかと、こう、最初はなんかわかんないけど、セキュリティが不安とか、で、本当にちゃんとどのぐらいのクオリティのものが取れるのかわからないから、あんま誰も信用してませんと。でも一回やってその結果物を送ると、あ、こういうものが手に入るんだったらすごい便利じゃんって話になって、半年ぐらいすると、他の人とかも同じボットが入ったりするんですよ。で、なんかファイアフライズ、契約したんですねとか言ったら、あ、そうなんです、みたいな感じになったりとかして、やっぱりその、参加した人が、議事録ってさっき言ったまさに2行しかない、議事録をもらうときと、すごいちゃんとポイントを得た議事録をもらったときと、当然そのリアクションも違うんですけど、やっぱりアウトプットがちゃんとすぐに入ってくる。で、それでその製品を評価するっていうのがですね、割とその小さい中で行われるっていうのがあって、まあ、それでなんとなくその、僕の知り合いの投資家系のグループの人、何人かやっぱり明らかに使い始めて、で最近なんかこう AI がいろいろできて、いろんなことできるようになって便利になったよね、みたいな話も出てくるみたいな。
この会議に対してのツールのそのアピアランスっていうか、この人が入ってる、こういうツールが入ってるって、うん、その参加してる、存在してるっていうのももちろんだと思うんですけど、その裏側で取られてるデータ自身が、このどういうふうに学習に使われるとか、いろんなユーザーがいるじゃないですか。例えばリスンとかでも時々起きますけど、私たちのポッドキャストの文字起こしをしてるんだけど、全然違うところの表現が出てきたりするじゃないですか。自分たちが話してもいないようなものが出てきて、でもそれっていうのは中に入ってるデータで、こう推測していったらこっちでしょっていうので出てくるじゃないですか、表現が。だから他の学習されたデータから出てくるっていうのがちょっと前気持ち悪いのもあったりしましたけど、うん、そのこの会議とかってものすごい秘匿情報とかも多かったりするし、その情報の扱われ方とか学習のされ方っていうそのポリシー的なところはどうなのかなと思って。
そうですね、だからその優勝サービスがそもそもトランスクリプトしないんですよ。これこのサービスって無料のお試しの時は音声を取ってくれるんだけど、文字起こししてくれないですね。
うん、
で、優秀ユーザーになって、そういうその、いろいろデータの取得とか、そういったものがちゃんとできるようになるには、その、月20ドル払ってくださいね、みたいな、そういう感じになってるっていう感じで、チャット GPT でもそうだったじゃないですか。最初その無料のやつとかでやってると、まさに、取得データ向こう側に入っちゃって、情報漏洩するんじゃないかとか、実際情報漏洩したって話が、ね、韓国のメーカーの、ね、人が2人使って情報が漏洩しましたみたいな話もあったんですけど、だから一方でそういうことしないためにプライベートの、ね、AI のスペースを作って、その例えばね、マイクロソフトが結構それでビジネスになってるのは、会社ごとにインスタンスを作って、その会社だけしか使ってない、だからデータが横に漏れませんみたいないうのを結構使って、マイクロソフト、それで Azure とかすごい売り上げ増えてるはずなんですけど、
ファイアフライズもそんな感じ。
うん、基本的にはそういう感じですね。そもそもの前もアクセス管理とかも結構あって、その要は ビデオ会議だとアクセスってこう誰々さんが入ってくるっていうのが一応 ID で管理されてるじゃないですか、 Zoom とか Google とかだと。だから基本はこの会議を取った後のビデオとか、さっきの詳細画面ですね、その会議画面っていうのを誰にアクセス可能にしますかって言って、参加者とか Fireflies の僕のグループ、だいたい普通は企業でとかチーム単位ですけど、そのチームの中だけとか、なんかアクセスコントロールもちゃんとされてるっていう感じになってるんで、実際のこのページ、その、例えば絵には、誰でもアクセスできますっていうふうにすると、リンクを上げるとさっきの画面の全員見れるんですよ。だから例えば公開のウェビナーやって、それを全部撮りましたみたいなやつっていうのは、終わった後にその後に、その URL をこう公開すると、さっきの Fireflies のトランスクリプトの画面は全部誰でもアクセスできると。だからその後にアクセスコントロールして、参加者だけとか、そのスピーカーだけとか、決めた人だけとかっていうふうに変えると、そのページへのアクセス権がこう遮断されるみたいな、そういうのは結構ちゃんとありますね。
進化してますね。まあ多分使ってる方も多いと思うんですけど、いろんなツールで特徴とかね、便利なとこも違うだろうから、ますますこれから進化していくんじゃないですかね、もっと便利に。
そう、今僕とかも結構英語と日本語の環境で2種類の会議やってるんですけど、今まで英語しかやってなかったですね。でもな、最近一応日本語ってか69言語で一応できますって言って、まあ、日本語のやつは日本語に、事前に設定しておくと日本語の一応スクリプトが全部上がってくるんですよ。で、一応サマリーとかも日本語になってるんですね。とはいえ、なんか日本語なんだけど文章がこう丸で区切ったりとかできないんで、全部固まりできちゃうんで、まだそこら辺のところのノウハウはあまりないんでしょうけど、でもサマリーとかしてくれるんですね、日本語で。だから日本語でサマリーになってると、それを翻訳するってそんな難しくないじゃないですか。だから日本語でやった会議とかを日本語喋れない人にも一応こんな内容をやりましたっていうのは、割とその上がってきたサマリーの日本語のやつを英語にトランスレーションして見せると多少わかるじゃないですか。で、それをわざわざ議事録として送んなくても、僕のやっているそのチームの日本語だけでやった会議と英語でやった会議とかっていうのは、それぞれ他のチームの人も見れるんで、それをこう実際にアクセスして翻訳すると、昨日やったやつ日本語でやったんですけど、こういう内容だったんですよねっていうのをプロアクティブに、その日本語喋れない人がこうアクセスして大体取っとくみたいなこともできるんで、だからなんかやっぱりね、一連の生成 AI でサマリーする、文字起こしする、ある程度翻訳もできるっていうことによって、まあむちゃくちゃそのミーティングの後のやっぱりいろいろやんなきゃいけないことっていうの、手間はすごい減ってるなっていう感じがしますよね。なんだかんだ言って翻訳してちょっとチェックするとかもめんどくさいじゃないですか、できるとはいえ。
便利にあった会議まとめと議事録ツールのお話でしたね。
なんか無理やりポッドキャストの文字起こしからここに持ってきました、
ね、いや、同じ両方とも文字起こしっていうかね、こう喋ったこと、無形の音声っていうのをどう扱うかっていうところですよね。じゃあこんなとこで、
はい、今日はそんなところですかね。